Good morning, everyone.
おはようございます。皆さん。
Today, my message is not a traditional Christmas sermon that focuses on the birth of Jesus and the theme of joy.
今日のメッセージは、イエスのお誕生、そしてその喜びをテーマにした従来のクリスマスのメッセージはありません。
Instead, it is the continuation of our series on Mark's Gospel.
ここのところお話ししているマルコの福音書から引き続き語らせていただきたいと思います。
Our passage today is actually about a heavy topic、about the cost of discipleship.
今日の話の中心はキリストの弟子となることは犠牲を伴うという重い内容となります。
It is easy to talk about the blessings that Jesus brings to those who believe in him.
イエスを信じる人々にイエスが与えてくださる祝福について簡単に、話すことができます。
But the life of a disciple of Jesus is also challenging.
しかしイエスの弟子であるために試練を伴うこともあります。
We need the full picture of what to expect, both the joy and the hardship.
喜びもそして試練も両方あるという全体像を捉えていることが大切だと思います。
I believe this topic is not irrelevant to the season which we call Advent, the 24 days before Christmas.
今日のテーマはクリスマス前の24日間のアドベントに関係ないとは言えないと思います。今日はアドベントの最終日ですね。
Today is the final day of Advent. To celebrate the season of Advent, Pastor Eno,lit a candle, a new candle every Sunday for the past few weeks.
アドベントを祝うために12月に入ってから毎週日曜日に猪牧師は新しいキャンドルに火を灯して、来てくださいました。
Advent means arrival, and it's a tradition that started 1,500 years ago.
アドベントは到着することという意味で1500年以上前に始まった伝統です。
During Advent season, Christians prepare themselves for the coming of Jesus in three ways.
アドベントの時期にクリスチャンはイエス・キリストの到来に備えて3つのことをします。
First, we celebrate the birth of Jesus in Bethlehem.
一つは、ベツレヘムでお生まれになったイエスの誕生を祝いする。
Second, we receive him into our hearts with faith and repentance.
二つ目は信仰と悔い改めを持ってイエスを心にお迎えする。
And third, we anticipate Jesus's physical return in the future.
三つ目はイエスがいつか実際に戻ってこられるのを待ち望むです。
Today, as I continue preaching on the Gospel of Mark, let's think about how we can prepare for Jesus's arrival.
今日はマルコの福音書からどのようにイエスの到来に備えるかについて考えていきましょう。
Based on today's passage, here are three ways.
今日の聖書箇所に基づくと3つの備え方があります。
First, by recognizing his identity.
第一に、イエスはどなたなのかを知ること。
Second, by recognizing his values and living by them.
第二に、イエスの価値観を理解し、それに従って生きること。
And third, by recognizing the future consequences of our choices today.
第三に、今日の私たちの選択が将来どのような結果をもたらすかを考えることです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Light of this world, we thank you that you have come to, you have come to bring light in our darkness.
天主なる神様、イエス様、あなたがこの暗い世の中に光として来てくださったことありがとうございます。
Lord, we remember that we are not just welcoming you as a baby, but we are welcoming you as king.
赤ん坊として、お生まれになっただけではなく王として来てくださったことを覚えます。
And as Lord and King, you have authority over our lives.
あなたは主として王として、私たちの人生の権威、としていらっしゃっていることをありがとうございます。
Help us to see that you are not just a guest that we are inviting into our lives, but you are the king who gets to say what and how we should live in this life.、
私たちの心にお迎えするとき、ただお客様として、迎えるんだけではなくて、本当にあなたを王として、人生の主として、私たちがあなたをお迎えすることができますように。
So help us as we read your word this morning that we can fully accept what you have to say to us this morning.
今朝語られるあなたの御言葉を本当に私たちが心から受け入れることができますように。
We pray, Lord, that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の口から出る言葉、そして私の思いがあなたの御心にかなっていますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen.So our reading for today is Mark chapter 8 from verses 27 to Mark chapter 9 verse 1.
はい、今日の聖書場所はマルコの福音書8章27節から9章1節まで。マルコの福音書8章27節から。
For the sake of time, we will only read in Japanese.
はい、時間の関係で、日本語だけで読んでいきます。
So, as before, I would like for you to stand up for the reading of the word.
御言葉に敬意を表すために、皆さんすいませんが、ちょっと立っていただきまして、はい、御言葉に敬意を、持って、聞きましょう。では、お読みします。マルコの福音書8章27節からです。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時にはそのような人のことを恥じます。イエスは彼らに言われた。誠に、あなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。
May God add his richest blessing to the reading of his word. You may be seated.
この御言葉の中に、本当に大いなる祝福が ありますように。どうぞ皆さんお座りください。ありがとうございます。
In verse 29 Jesus asked, Who do you say that I am?
29節でイエスは、ではあなた方は私を誰だと言いますかと尋ねます。
It's a question that each of us must answer for ourselves.
それは私たち一人一人が答えなければならない質問です。
In Jesus' perspective, understanding his identity is important.
イエスの考えによれば、イエスがどなたかを理解していることは生きるか死ぬかに関わるくらい重要な事柄なのです。
In fact, it is a matter of life and death. If you try to follow Jesus' teachings without acknowledging his claim to be God in the flesh, you have to ignore a large part of his teachings.
もしイエスは肉体を持った神であるという考えを否定して、イエスの教えに従おうとするなら、ほとんどのイエスの教えをないがしろにするようなものです。
In fact, you will miss the main point of his teachings and his ultimate mission.
イエスの教えの要となる部分やイエスの使命に本質にイエスの使命の本質には目もくれないということになってしまいます。
Jesus came to die for sins that we cannot atone for ourselves.
イエスは私たちが自分で償うことができない罪を贖うために来てくださり死んでくださいました。
And he came to be our king in a way that no human king could live up to.
そしてイエスはこの世に来て王となってくださいました。どんな人間の王もかなわない形で王となってくださったのです。
Many leaders strive to maintain power and control, but Jesus chose to give up his opportunity for earthly power.
指導者というものは、その多くが自分の権力と支配を必死で維持しようとしますが、イエスが選んだのは、地上で権力を持つチャンスを手放すことでした。
Dying on the cross was not an accident of failure. It was his very plan.
十字架での死はたまたまそうなってしまったとか失敗だとかいうのではありません。それはまさにイエスのご計画なのです。
He died on the cross to break the power of sin and the devil over mankind to restore the relationship between us and God.
人類に対する罪と悪魔の力を打ち砕き、私たちと神との関係を立て直すために十字架の上で死んでくださったのです。
From reading the Gospels, I hope you see that Jesus was not just another moral teacher.
福音書を読むと、イエスがただの道徳を教える教師ではないことに気づくと思います。
It would be more accurate to call him a con man or a crazy guy than just another moral teacher.
道徳の教師というより、詐欺師とか、狂った男と呼ぶ方がむしろ正しいのかもしれません。
His claims were bold and his actions were unique.
イエスの主張は大胆ですし、イエスの行動は非常にユニークでした。
We can't avoid Jesus' claim to be Messiah and God.
救い主であり、神であるというイエスの主張を退けることはできません。
He depicts himself not just as a loving shepherd, but also a powerful king and judge.
イエスはご自分のことを愛のある羊飼い、力強い王、裁き主であると言っています。
Many non-Christians are willing to call Jesus as a wise moral teacher.
イエスは賢い道徳的な教師であると多くの未信者の方は言いたいでしょう。
Understandably, they are not ready to call him God.
未信者の方たちがイエスを神とは呼びたくないということは理解できます。
A God can decide what is right and what is wrong.
神は何が正しいか間違っているかを決めることができます。
God can tell us how to live our lives.
神は私たちの生き方を教えることができます。
And that threatens our sense of safety because we want the right to decide for ourselves.
私たちの安心感というものはそれによって脅かされます。なぜなら私たちは自分で自分のことを決める権利が欲しいからです。
This fear comes not from knowing who God really is.Not knowing the depth of his goodness and love.
この恐れは神が本当はどんなお方なのかを知らないこととか、神の善、神の愛がどんなに深いものなのかを知らないことから来ています。
If we really knew God, we would have less to fear.
もし神のことが本当に分かったら恐れは少なくなるでしょう。
Before God asked anything from you, he was first willing to suffer everything for you.
神はあなたに何かを求める前から、まずあなたのために全てを犠牲にしてくださったお方です。
In order to acknowledge Jesus' true identity, we have to let ourselves be vulnerable to his authority.
イエスが真にどんなお方なのかを知るために、私たちは神の権威に対して自分の殻を全て取り去って無防備になる必要があります。
As a result, we will find ourselves to be in the safest, freest place in the world.
神の前に無防備になることで、私たちはこの世で最も安全で自由な場所にいることに気づきます。
That is one of the paradoxes of the Christian faith.
それはクリスチャンの信仰の逆説の一つです。
Only by surrendering our rights to God do we gain true freedom.
神に対して自分の権利をすべて手放したときに、私たちは初めて真の自由を手に入れるのです。
Moving on to my second point, we prepare for Jesus' arrival by recognizing and living out his values.
次のポイントに移ります。イエスの価値観を知り、それに従って生きることによって、私たちはイエスの到来に備えます。
Some of Jesus' values may seem upside down compared to the world's values.
イエスの価値観の中には、このような価値観と全く逆のように思えるものもあるかもしれません。
Even his disciples found it difficult to understand him at times.
弟子たちでさえ、イエスを理解することが難しい時がよくありました。
Verse 31 says,And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after three days rise again.
31節に、こう書いてありますね、聖書に。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。
When his disciple Peter heard this, he rebuked Jesus.
弟子のペテロはこれを聞いてイエスをいさめました。
Maybe Peter said something like this. Jesus, stop talking like that. You have so many followers. We'll fight to protect you.
多分ペテロはこんな感じで言ったのではないでしょうか。イエス様、そんなことをおっしゃるのはやめてください。あなたに従う者はとても多いのです。あなたを守るために私たちは戦います。
Like many Jews in his time, maybe Peter expected the Messiah to be a political leader who would overthrow the Roman Empire through military force.
ペテロは当時のユダヤ人がそうであったように、メシア、救い主は軍事力によってローマ帝国を打倒する政治的なリーダーだと期待していたのでしょう。
But Jesus knows that political power and good intentions alone cannot make the world a better place.
しかしイエスは政治的な権力と善意だけでは世界をより良い場所にすることはできないことを知っています。
We need a cure for the deep root of all our problems, which is sin and our broken relationship with God.
私たちに必要なのは全ての問題の根底にあるものを治す治療法なのです。問題の根底にあるもの、それは罪、そして神と人間との壊れてしまった関係です。
God's plan to provide the cure centers on Jesus' atoning death on the cross.
神のご計画はその治療法を与えることで、その中心が十字架のイエス・キリストの贖いの死です。
Many of Jesus' teachings are the opposite of what society teaches us.
イエスの多くの教えは社会の教えとは逆のことを言っています。
Jesus taught that to be a leader is to be a servant.
イエスの教えはリーダーになるには使えるものになりなさい。
To deny yourself is to gain life.
また自分を捨てることは命を得ることです。
One of his difficult teachings is in verse 34.
34節 の聖書の教えというのは解釈が難しいですね。
If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me.
34節、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
What does Jesus mean by deny yourself?
自分を捨てるとはどういうことだとイエスは言っているのでしょうか。
It is not to give up physical pleasures or to detach yourself from desires like a Buddhist monk.
それは仏教の僧侶のように快楽を捨て欲望を断ち切ることではありません。
It is not to suppress our desires but to love God more than our other desires.
それは自分の欲求を抑えることではなくて、自分の欲求より神を大切にして神を愛することです。
It is to be willing to surrender our desires to God and accept whether He fulfills them or not.
自分の欲求を進んで神にお委ねして、神がその欲求を満たすかどうかは関係なく、それを受け入れることです。
Interestingly, when we deny ourselves in this way, God makes our lives fuller and better than we imagine. despite the suffering that may also come.
興味深い、ことに私たちがそのように自分を捨てるとき痛みはあるかも、知らないけれども神は私たちの人生をさらに満たして思いもよらないほど良いものとしてくださるのです。
When we make God's will more important than our will, we actually end up pursuing our good desires in a healthy way.
自分の意思よりも神のご意思を大切にすることで私たちの欲求はより健全でより良いものとなっていきます。
Still, alongside the joy that God will give us, we may suffer physically.
それでも神が与えてくださる喜びとともに私たちは物理的、身体的に苦しむこともあるかもしれません。
Some of us may even give up our lives for the sake of love that God puts in our hearts.
神が私たちの心に与えてくださった愛のために命を落とすクリスチャンもいるかもしれません。
I think of a Polish priest named Maximilian Kolbe who was imprisoned at a death camp in Auschwitz during World War II.
ポーランド人のマキシミリアノ・コルペ神父がそうでした。彼は第二次世界大戦中死の収容所と言われたアウシュビッツ収容所に捕らわれました。
Although he was ethnically German, he refused to register as a German and enjoy citizens' rights under Nazi rule.
彼はドイツ人の家系だったんですが、ドイツ人として登録することを拒否して、ナチス下での、その市民権を得ませんでした。
Before the war, he was a missionary in Japan and founded a Catholic monastery in Nagasaki.
戦争前にはコルベ神父は日本で宣教師をしていて長崎にカトリック修道院を建てました。
When he returned to Poland, he also founded a monastery there, but it was shut down for publishing anti-Nazi publications.
その後ポーランドに帰国してポーランドでも修道院を設立しました。でもその反ナチスの出版物を発行したことからそれは閉鎖されました。
So he was in prison in Auschwitz.
ですからコルベ神父はアウシュビッツ収容所に送られてしまいました。
Despite being harassed and beaten by the guards, he continued to minister to other prisoners.
守衛に嫌がらせされてもぶたれても、彼は他の囚われた人々のために神父として使いました。
Finally, when the guards decided to execute several prisonersOne Polish man cried out for mercy because he had a family, and Kolbe offered to take his place.
ある時、ついに何人かの人々の死刑執行が決定した時ですね、家族がいると言って一人のポーランド人の男性が泣きながら憐れみをこいました。すると、コルベ神父は、自分がその男性の代わりになると進み出ました。
A Polish man survived the war and spent the rest of his life telling people everywhere about how Kolbe's sacrifice saved him.
そのポーランド人の男性は結局生き残って、そしてコルベ神父がどのように彼を救ってくれたかをいろいろなところでその後語り続けました。
Kolbe was a person who found true life in loving others sacrificially.
コルベ神父は自らを犠牲にして他の人を愛するという真の人生を送ったのです。
He lived up Jesus' teachings of self-denial and willingness to suffer for following him.
自分を捨ててイエスについていく。そのためには苦しみを通ることも進んで受け入れなさいというイエスの教えをコルベ神父は命を懸けて全うしたのでした。
Well, history tells us of such men who followed the footsteps of Jesus. Unfortunately, history also remembers men who did the opposite.
イエスの足跡をたどるコルベ神父のような方もいますが、歴史にはその反対のことをなした人物も出てきます。
People who call themselves Christians and yet use their power to exploit others.
クリスチャンと名乗りながらも権力で人々を搾取するようなそういう人も現れます。
That is why we need more than good moral teachers.
ですから私たちはただ良い道徳的なことを教える教師以上の存在が必要だと思います。
We need the power of God to save us and to change us from inside out.
私たちを救い、内側から変えることのできる神の力が必要なのです。
Elsewhere in the Gospels, Jesus promised to send the Spirit of God to change our hearts and to help us to do what is impossible by ourselves.
福音書の別の箇所でイエスは約束しています。それは私たちの心を変えて自分自身の力では不可能と思われることができるように助け手である神の霊を送るという約束です。
A true disciple not only says, Jesus, I want to follow you.But he will also say, Jesus, I cannot follow you unless you help me.
イエスの真の弟子ならば、イエス様、あなたにお従いしたいですというのに加えて、イエス様、私はあなたの助けがなければ、あなたにお従いすることができませんというのではないでしょうか。
Lastly, to be a disciple is to live with the future in mind.
イエスの弟子になることは心の中で将来のことをいつも意識しながら生きる。これが第3のポイントですね。
By future, I mean not just the next 5 years, 10 years, 20 years, but eternity.
ここで言う将来は5年、10年、20年後ではなくて永遠の意味です。
This brings me to my last point. We prepare for Jesus' return by recognizing our choices today have consequences in the future.
第3のポイント、今日の自分の選択が将来永遠の結果を左右することを理解する。そういうことで私たちはイエスの再臨に備えます。
Jesus asked in verse 36, What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul?
イエスは36節でこう尋ねていますね。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。
There are future long-term consequences for the decisions we make today.
私たちが今日する決断に対して長期的な将来の結果が待っています。
When Jesus returns, our short earthly lives will end and the rest of eternity begins.
イエスが再び戻ってこられるとき、私たちの地上での短い人生は終わりを告げ、永遠の人生が始まります。
Jesus is asking us to not only pursue what we can gain in this current world, he asks us to make choices with eternity in mind.
イエスは今の世界で得られるものだけを追い求めて生きる、そういう、生き方を望んでおられません。私たちには永遠があるという思いを持ちながら選択していく生き方をイエスは願っておられます。
Jesus also speaks of the future in verse 38.
38節でイエスは将来についてこのように語っておられます。
If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory.With the holy angels.
38節、このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて、聖なる御使いたちと共に来る時には、そのような人のことを恥じます。
One day, Jesus will return in his Father's glory to judge the world.
ある日、イエスは世界を裁くために、父の栄光をまとって戻ってこられます。
He will honor those who recognize his identity as Lord and obey him.
イエス・キリストが主だと分かり、イエスに従った人々に栄光が授けられます。
But he will be ashamed of those who did not.
しかし、そうしなかった人々のことをイエスは恥じると書いています。
Like Jesus' teaching on self-denial, his teachings on judgment and the afterlife are not easy forfor many modern people to accept.
自分を捨てなさいというイエスの教えと同じように、裁きとか死後の命の教えというのは多くの現代人にとっては受け入れがたい内容です。
But they are worth paying attention to because our choice now, right? Our decision to either listen or to close our ears has huge consequences.
しかしそれらは注目するに値すると思うんですね。なぜならそれらを聞くという選択と 耳を閉じてしまうというその選択のその後の結果には運命の差があるからです。
If you have already decided to follow Jesus and find it difficult, let me encourage you from James chapter 1 verse 12.
もうイエスに従うことを決心したのに、でも従うことの難しさを感じている方がいるのなら、私はヤコブ1章12節の御言葉で励ましたいと思います。ヤコブ1章12節の御言葉ですね。
James chapter 1 verse 12 Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.
ヤコブ1章12節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
Let me end this rather serious Christmas message with a few thoughts、
かなりシリアスなクリスマスのメッセージとなってしまったんですけれども、ここからは、余談として聞いてください。
Recently, my best friend became a father.
最近ですね、私の親友が父親になったんです。
He said about his baby boy, "He's such a cute boy. I would die to keep him alive."
その親友は、の生まれた男の子の赤ちゃんについてこう言っていました。赤ちゃんは本当に可愛いんだ。この子が生きるためだったら僕は死んでも構わないよ。
It's amazing how most parents have a natural instinct that causes them to sacrifice so much of their time and energy for their children long before their children can reciprocate that love.
子供のためだったら時間もエネルギーも惜しまないという本能がほとんどの親に生まれつき備わっています。それも子供が親の愛に応えられるようになるずっと前の赤ちゃんの頃から親は子供のためだったら何者も惜しみません。これは驚きです。
When we invite someone to put their trust in Jesus and to become a Christian, in a way, we are asking them this question: Are you willing to let Jesus be born in your heart?
誰かをイエスに導きたいと思うとき、クリスチャンになってほしいと導くとき、こんなふうに言うことがありますね。あなたは心にイエスをお迎えしたいと思っていますか？
I would like all of you to take a look at the,、the scene, the nativity scene over there.
この、窓際にあるね、この、イエス様が生まれになったところの、なんですか、人形たちですね、を皆さんご覧ください。
Look at baby Jesus there.
赤ちゃんのね、イエス様が、いますね。
Are you willing to die for that baby?
あなたはこの質問としてイエス、この赤ちゃんのイエスのために喜んで死ねますか？
But as I mentioned earlier, before Jesus asked anything from you, he was first willing to suffer everything for you.
でも先ほど言ったようにイエスはあなたに、何かを求める前に自ら進んであなたのために全てを犠牲にしてくださいました。
He first loved us.
イエスがまず私たちを愛してくださったんです。
He first denied himself and took up a cross for us.
まず最初にイエスがご自分を捨て私たちのために十字架にかかってくださいました。
As we prepare for Christmas, let us not only dwellOn the peaceful scene of newborn Jesus and his happy parents, but let's also reflect on the sacrifice of the adult Jesus and the sacrificial life he calls us to.
クリスマスを迎える時、私たちは新しくお生まれになったイエスと幸せなイエスの両親の平和な光景を思い浮かべますよね。でも私たちはそれだけではなくて、大人になったイエスが私たちのためになしてくださった犠牲、そしてイエスのゆえに犠牲を伴う生き方を私たちが選ぶことをイエスは求めておられる、そういうことにも思いを向けていきたいと思います。
Because this baby Jesus would later grow up to be the man crucified on a Roman cross.
なぜなら イエス様は、私たちのためにこの十字架にかかって、死んでくださったからです。
いや、この赤ちゃんの
イエス様が、赤ちゃんのイエス様が、
その十字架にかかれられたイエス様は同じ、
同じ、はい。
うん、So during Christmas, we often talk about the free gift of salvation for those who believe in Jesus.
クリスマスでは、イエスを信じる者たちに救いという無料の贈り物が贈られるということが語られます。
The gift is indeed free for us, but it was paid for by Jesus.
その贈り物は確かに無料ですが、支払いはイエスがしてくださいました。
Grace is free, but it is a costly gift.
その恵みを受け取るのは無料ですけれども、それは高価な贈り物なんです。
Dietrich Bonhoeffer, a well-known Lutheran German pastor, he who was killed by the Nazis, said this about the cost of God's grace.
有名なドイツ人の牧師であるデートリヒ・ボンヘッファーはナチスに囚われ命を落としましたが、神の恵みの値段についてこう言いました。
He says that the grace of God is a pearl of great price for which a person will gladly go and sell all that they have.
神の恵みの値段はとても高価な真珠のようだ。そのために人は喜んでいき、持ち物すべてを売り払う。
And he adds, such grace is costly because it calls us to follow, and it is grace because it calls us to follow a good master, Jesus Christ.
そのような恵みは高価だ。なぜならその恵みは私たちに従うことを求めるから。良い主人であるイエス・キリストに従うことを求めるのだから、それは恵みだ。
God's grace is costly because it costs a person their life, and it is grace because it gives a person the only true life. It is costly because it condemns sin, and it is grace because it justifies the sinner.
神の恵みは高価だ。なぜならその恵みのために人は命を懸けるから。そして唯一の真実の命を与えてくださるから。それは恵みだ。その恵みは高価だ。なぜならそれは罪を咎めるから。そして罪人を裁いてくださるのだから、それは恵みなのだ。
Jesus' words may be difficult and costly to follow, but they are the words that lead to a true life.
イエスの御言葉に従うことは犠牲を伴うかもしれませんが、誠の命へと私たちを導いてくださいます。
Let's pray.
祈りましょう。
Almighty God,
天地全能の神様、
We pray that you give us grace to cast away the works of darkness and to put on the armor of light.Now, in the time of this mortal life in which your Son, Jesus Christ, came to visit us in great humility.
暗闇の技を打ち破り、光の武具をつける恵みをお与えください。死すべき人生のこの時に、あなたの御子、イエス・キリストは大いなる謙遜を持って私たちのところへと来てくださいましたからありがとうございます。
We pray that in the last day when Jesus shall again come in his glorious majesty to judge both the living and dead, we may rise to life immortal.
そして最後の日に栄光なる威厳をまとってイエス・キリストが再び来られ、生きる者も死んでいる者も全てが裁かれるとき、私たちは永遠の命へと挙げられることを信じ感謝します。
We pray this throughHim who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever.
神、聖霊とともに、永遠におられ、ご支配する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。